のもぜひ挑戦していただけたらと思います。そろそろまとめに入らなきゃいけないんですけど、読書はやっぱり生涯学習の入り口だと思っています。教育の場は家庭があったり学校があったり社会教育施設や団体があったりします。今すべての子が学校に行かない場合もあるので、私はこの後、学校からこぼれた子たちがいる居場所にサブスクで本を入れていくような仕組みをなんとか作れないかなと思って、今須坂にもイオンモールさんできたと思うんですけど、ああいうところと仲良くしながら金持ちから金を取って、そこにサブスクでお金を出してもらう。本屋さんはもう今厳しいですからね。書店とか私たちのような業界のものはダメなので、もっとお金持ってそうな企業さんに仲良くしてもらって、そこからその本を入れるお金とか絵本専門士さんとか読書アドバイザーの方を派遣してもらうお金を作っていけないかなと思って、それも起業した一つなんですけど、こういうところですね。あと家庭もやっぱり、ね、今スマホ育児がすごく言われてると思うんですけど、一冊もお家に本がないお家っていうのが増えてきていますよね。そういうところで学校図書館、特に小学校が初めて本と出会う場というところもあると思うので、そういう意味で皆さんのお力がとても大切になってくると思うんですね。社会教育にはカリキュラムはないですけど、学校図書館、学校には、勉強していくためのカリキュラムがとってもあるので、まず現場の方はそれがどうなっているのか、自分の学校はどんなことを教えてどんなことを目標にしているのかっていうのを勉強される。そうすると同じ立場で先生たちと話ができるようになっていく。で、私は本当に浦和一条にいるときにはめちゃめちゃ募集、生徒募集の役に立ってたつもりなんです。それまで土曜日に、図書館開館してなかったんです。土曜授業があったんですけど、司書の勤務は一応月曜日から金曜日までだったんで、でも土曜開館して学校説明会の時にも開館して、代わりに代給もらうようにして、でどんな説明をしてるのかなっていうのをまず見せてもらって、学校ここを売りにしたいんだなっていうのを見て、それを合わせて図書館が何がアピールできるかなって考えて、提案をしていって、図書館の動画をちょっと撮ったりして、学校説明会でここ流してもらったらどうですかっていうふうにしていく。生徒募集ってものすごく学校、特に高校だと大事で、入り口と出口が大事なんで、あと進路の手伝いですよね。進路で学校の大学のホームページの見方を教えたり、研究室、一助の生徒はめちゃめちゃ研究したい人なんで、研究をするっていう時に何を勉強したいのって言って、それだったらこういう専門家の先生がいるよっていうのを一緒に検索してあげたりすると、そういう価値観に担当の先生はいないですから、なんかあそういうことできるんですねって言われたりするんですよ。私たちはあくまでも資料の専門家で、そういうところに関しては先生よりプロじゃないですか。小学校だったら小学校、中学校だったら中学校、高校だったら高校の学びがありますから、ぜひ自分のスキルを磨いてスキルアップして、そういうところも増えていっていただけたらと思います。学校と社会教育施設の連携が深まることで子どもたちの多様な居場所ができるので、ぜひ、お近くの私立図書館とか県立図書館ご活用いただいて、学校図書館も図書館であると私は思っていて、かつ図書館は成長する有機体である、ランガナタンの言葉にありますけど、3年間で子どもが変わったり、あとコロナ前とコロナ後って全然違うと思いません？学校の流れとか ICT の活用とかで、できないわっていうんじゃなくて自分をバージョンアップしていく。私だって全然パソコン苦手だし、なんか今もホームページ、自分のホームページ自分でいじれないから今度教わったりとかするんですけど、自分でやらないと誰も助けてくれないので頑張るしかないんですよ。で、お給料が本当に安いし勤務時間が短い中でどこまで自分が頑張れるかって問題はもちろんあると思うんですけど、子どもたちのことを考えるとやっぱりそういうスキルアップも必要だし、自分が転職したり違う職業にもしついたりとかするためにも必ず役に立つと思います。 で、ここからちょっとご紹介なんですけど、埼玉県で高校司書が選んだ一押し本というのをやっていて、今年で15年目になります。私この一押し本の実行委員はもう引退したんですけど、今若者がものすごく頑張っていて、ぜひ応援していただけたらと思います。今年も2月の13日に発表ということで、長野県もね、ぜひ高校の司書の方に頑張っていただいて、実は今ですね、これだけ受付のところにこういうマップを置かせていただいたんですけど、私の方でちょっと情報をつかんでいるところで、宮城、埼玉、千葉、神奈川、和歌山、岐阜、京都、岡山がいろんな立場の方いらっしゃるんですけれども、こういう推し本っていうのをやってるんですね。これをちょっと盛り上げていって、やっぱり司書の専門性って本を選んで提供することじゃないですか。推し本っていうのはその年に選んだ本を、これがおすすめですっていうのをご紹介していく。本屋大賞は本屋さんが選んでますけど、私たちの方が本の専門家だと思いませんか。ぜひ本を読む、それを子どもたちに勧めるっていうところで、小学校だったら小学校、その地域のね、すればいいと思うんですよ。皆さんと一人職種ですけど、力を合わせてやっていくことで、また絶対新たな力になると思いますから、ちょっとこれも紹介させていただきます。情報を見極める力を養ったり、読む力を育んだり、今日ボランティアさんも来てくださっていると思うんですけど、本が生きる力をくれる、思考力を養う、こういうところがみんなで固まって、いろいろなことをしていけることが、これから子どもたちを育んでいくときにとても大切なことだと思っています。私メルマガを出していて、オンラインでできるいろんな勉強会もご紹介しています。今回も実はですね、2月に、上手な AI の使い方みたいな講座を学校図書館 Google コミュニティというところでやっていこうと思っていて、そういうの のメルマガもさせていただいているので、ぜひよかったら、ホームページから入っていただいて、メルマガの登録をしていただけたらと思います。まだ私も駆け出したばっかりで、この後すぐ潰れちゃうような感じになっちゃうかもしれないんですけど、もうちょっと頑張って走って年金もらうまでは頑張りたいと思っているので、引き続き道猫を応援していただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。何かちょっとご質問がある方がいたら、2、3ご質問を受けられると思うんですけど、いかがですか。はい、
とってもパワフルで元気をいただけるようなお話をありがとうございました。年間の予算が本当に学校によって様々だと思うんですけども、年間300万あるところのお話を聞いて参考になるかも分かんないんですけど、その選書をするときにどういうことをいつも考えておられたか。例えばその教科書大体目を通してるから、こういう授業があるんだから、こういう本っていうのが去年までの蓄積もあるわけですよね。で、じゃあ今年こういう本を買おうって思うときにどういうふうにこう、蔵書構築をしていったのかなっていう、その辺のコツを教えていただければと思います。
ありがとうございます。300万全体の予算があっても、ソフトの更新料とか、あとそういうものも入ってるんで、書籍に変えるお金は多分200万ぐらいだったんだと思うんですけど、実はですね、今笑われていらっしゃる方はお金なくて苦しいなって思われているところもあると思うんですけど、学校の理解もあったり、さっきの図書館の選書の委員会があったりするので、1年に1回割と勉強が高めの出版社さん、岩波さんとか夕比較さんとか、そういうところに巡回展示をしていただいて、現物選書を40万ぐらいの予算で、各教科もう先生たちに自由に来てもらって、でその時わがままを言って、今年出た本を必ず持ってきてねって、去年の本は持ってこないでねって言って、こちらもリストが見れるので、教科 の授業で使いたい本っていうのはまずそこで選書してもらっていました。でその他、週刊新刊前提案内ですね、ああいうもので、ちょっと選書させていただいてたり、あと、岩波のジュニア新書、千曲プリマー新書、講談社のブルーバックス と、もう一つ岩波新書は全店購入してたんですね。 それであと生徒のリクエストとか今流行っている新書とか新書をとにかく新書レポートっていうのも年3回子どもたちがやっていてそこの中で点検読書とかもされていたんですけど、まあ、新しい話題とか大学受験のためにも新書とかがとっても必要で、受験が終わった後難関校だと課題が出てこれを読みなさいっていうのも大体岩波新書とかから出るんですよ。なので、全部検索ができるので書庫の中に岩波新書を捨てずに入れて、検索してそういうものを入れていたり、あとリクエストは常時随時取っていたので教員からも生徒からもすごいリクエストが来ているので、それであっという間に予算がなくなり、年度末に埼玉県は災害が大きい災害がなければ今年は多分例の八潮の陥没事故があったんで今年はちょっと難しいのかなって私は現場にいないから分かんないんですけど学校に、予算がもっと欲しいところは言ってくださいっていうのがいただけるんですよ。司書がいるのでその災害のための取っておいた予算があってでそれで予算申請をして追加で本を買ったりそういうこともちょっとしていたんです。だから生徒のリクエストと教員からのリクエストっていうのを第一にでそれだけ貸し出しが多いので、リクエストも本当に多岐にわたってどんどん来てでその他選書は週刊新刊前提案内でここのジャンルが少ないなと思うものを入れさせてもらったりあと情報が変わる学習指導要教科書は全部読んでるわけじゃないんですよ。あくまでも先生が教科書も使わない先生もいらっしゃるんで学習指導要領が変わった時とかがあってそういう時は本を入れ替えたりとかそういうこともしていました。なんかちょっと全然役に立たないと思うんですけど、はい、ありがとうございます。あと一人ぐらいいかがですか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。私も以前は教育現場にいて今公共図書館の方に行ってるんですけれども、学びがずっとつながるっていうお話していただけて本当に嬉しかったなと思います。いくつかあっていけないんですけれども、一つうんと細かいことです。週刊前提案内の話があったんですけれども、はい、学校現場だとあんまりそういうのって見ないと思うんですがどういう手法で手に入れてるのかというか、はい、
直送で図書館本は図書館流通センターさんから買ってなかったんですけど地元の本屋さんとかそういうところをやっぱり大事にしたいんででも図書館流通センターから直送で年間契約してマークは本当は国会マークを買えばよかったんですけどもともと TRC マークを使っていたんでそのマークと一緒に購入してました。
そういう予算もあるということ
ですか。はい、お金がその、いろんなお金を使えるほど割と潤沢です。
なかなかそれは普通のところではできないかなそうです、ね、と思いながら聞きました
。でも埼玉県内結構買ってる学校ありますね。週刊新刊前提案内、はい、
あと私も学校現場にいたときに先生方がなかなか、関心持ってもらえない、見計らいというか実際に持ってきてもらっても見てもいやそれは買っても使わないだろうっていう本をこう選んでくれちゃったりなんかして困ったことがあるんですけれども、先生方に、使える資料を選んでもらうとか、学校図書館に興味を持ってもらうっていうのの、何かこう魔法の言葉みたいなのがあったら教えていただきたいなと思います。
魔法はないんですけど私図書館は客商売だと思って動いていたので、なんかその先生のお好みをまず知って、趣味の本から入るっていうことももちろんあるんですけどそれでなんか大体みんな先生なんで本が苦手だとか読まないってあんまり言わないじゃないですか。まあ、そういう方も中にはいらっしゃるんですけどなんかそれは言わない方が多いので、お貸しするとあじゃあ先生それお好きだったら持っていきますよとか言って貸すと読んでおくので感想とか聞いちゃうんですよそれでなんか読ませていく教員も今日先生方いたら大変申し訳ないんですけど先生方忙しくて本読む時間がないので読ませないと本読んでくれないんで押し売りだと思うとちょっとかわいあれだなと思うと思うんですけどさっき山口先生が最初のご挨拶でサバイバルシリーズ読んで子どもから勧められてっておっしゃったように私たちもっと先生に本を押し付けていいような気がするんですよね。でそうじゃないとすごい昔の古い本とかを子どもたちに紹介しちゃったりとかしてそんな本今子どもに言ったってあんまり響かないんじゃないのかなみたいなのとかもあるのでなんか本の話でつながるっ ていうようなことを結構努力して、なんか木下さんと話してると本読まされちゃうからなみたいなことを言ってる人もいるんですけど、それで本読めるようになったって先生もいるんですよ。昔は読んでたけど忙しくて読めなかったけど、やっぱり本読むのって習慣だから、皆さんもそうですよね。なんか読まなくなると読めないでしょ。だけどやっぱり司書って本読まないとダメだと思うので、本を読んで、その読んだ本を自分の中に蓄積し、これは一体誰に勧められるかなっていうのを現場は考える。だって買った本を貸さないと意味がないので、でそれが学校図書館だとできるんですよ。公共図書館だとたくさんの人が相手になってるから、どの利用者がどんな本って分かんないと思うんですけど、学校って分母が限られてるから、あ、この先生きっとこの本好きだなとか、この子こういう本好きだったなっていうのの一人一人の顔が分かるじゃないですか。そういうこともなんか学校の醍醐味であると思うので、まあ、そうやって先生に本を読んでもらってました。今は分かんないですけど、ね、ありがとうございます。
道猫先生ありがとうございました。それでは参加者と長野県の図書館を代表しまして、与田みどり長野県図書館協会会長がお礼を申し上げます。
ただいまご紹介に預かりました長野県図書館協会の与田みどりでございます。今日は道猫先生本当にありがとうございました。お話の中にありましたけれども、この講演の前に岩波講座の高校編で1000人ぐらいの高校生を前に今のお話をすごく分かりやすくしていただいて、また今は貴重なお話を学校図書館の学校司書の先生の在り方や司書教諭や、そして校長の在り方、そしてなんと生涯学習の公共図書館の使い方まで、本当にあっという間の90分で、もうちょっと時間があるといいなと思いました。私の与えられたお礼の時間は3分しかないので、本当はこんなお話を、こんなというかね、私の自己紹介をしてもしょうがないんですけど、私は先ほどご質問された方と同じで、現職の頃は小中学校の教員でした。で、学校図書館、あ、道の子先生どうぞお座りください。こういう時にとてもこれは便利なんです。ちょっと椅子を持ってお顔を、
ありがとうございます。
はい、2014年で1回改正があって、2016年頃からでしたでしょうか、読書センター、それから学習センター、それで一番、あれ、私3つ言いましたね。読書センター、学習センター、情報センターで、読書センターは長野県は西尾先生の関係もあって大変進んでいたと思います。で、学習センターもやっぱり調べ学習が入ってきて、さっき答えがある、それは私も虫に好かれているようです。そしてやっぱり一番苦労したのは情報センターでした。どんなふうにやったらいいんだろうかと悩んでいるうちに、学校も卒業になり公共図書館の方に移りました。で、今日お話を聞いていて、やはり情報センターに行くにも読書の力っていうものがやっぱり必要、それには読書にはやっぱり練習が必要だという言葉がとても印象的でした。なんか自然にね、読書をするようなできるようになるとか家庭の力とかそういうふうに思いがちなんですけれども、今日は目から鱗でした。そしてそのいろんな方法はここで大事なポケットから、はい、ここにいっぱい図書館を使わないワーク、本を使わないワーク、これすごく私も読ませていただきましたけれども、すぐできそうなことが、内容がいっぱい書かれています。まだ見てらっしゃらない方はぜひお帰りに見てっていただければと思います。そしてやっぱし私たち本の専門家でありたいと思うんですね。そんな時にはこれ新しく出ましたけど、ガイドブック、宣伝してるわけじゃなくて、本当にすごいなというお礼も兼ねてお話をさせていただいております。それでやっぱし一番私がお話を聞いてて思ったのは、情報センターと言いますけれども、やっぱし実は 国語の教科書の1年生からすでに情報センターの機能は差し込み教材ですけれども教科書に載ってるんですね。で小学生も本を調べたら後ろを見てどこの本の資料を使ったか書くんですよ。3年生ぐらいからそれが積み重なっていきます。うんうんってうなずいていらっしゃる方がいて心強いです。ですので情報センターって別に特別なということではなく先生方と協力して大事なことは段階に合わせて繰り返し繰り返し螺旋状に積み重ねていく。それが高校生になって探究そして大学生になって論文を読むそこにつながるんだなということを今日改めて木下先生のお話から学ばせていただきました。そして何よりも木下先生の歩くチャレンジャーって言っていいんでしょうかね。体中に情報アンテナがついています。カーブスに行ってあんなシステムを考えるって私も走ってますけどカーブスへ行ってそんなこと考えませんでした。やっぱりそれが情報を身につけるとか情報収集探究で木下先生自身がそのメリットを身につけてらっしゃるからこそだというふうに思いました。与えられた3分が終わりそうです。ですので皆さんもぜひ今日いただいたパワフルとその三瀬子さんのように全部情報マンにはなれないかもしれませんがいろいろなところにアンテナを張って子どもたちにとって楽しい学校図書館そして公共にとっても地域の方にとって頼りになる図書館そんな運営をこれからまた私たちしていきたいかな長野県図書館協会はそれを応援していきたいなとそんなふうに改めて思いました。本日は本当にありがとうございました。須坂は今日雪だったそうです。これからますます寒くなりますが健康に気をつけられて、次は、金沢違う福井ですね 福井の方に行かれるということです、はい、ますますご活躍いただけることをお祈りしてちょっといろんなあっちへ行ったりこっち行ったりした所持でございますがどうぞこれからもご活躍お祈りさせております。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
大きな拍手
ありがとうございます。一つ大事なことは子どもは苦手なことでもやっていった方がいいと思うんですけど大人は得意なことからやっていった方がいいですよ。苦手なことやると苦しくなっちゃうからいろんな業務一人で学校主の方特にやらなきゃいけないじゃないですか。だからどうしてもやらなきゃいけないことって絶対あると思うんですけど自分が得意なことを伸ばすとそこに自信がついて次のことができるような自分の自信になりますから苦手なことより得意なことを頑張ってください。また何かあったらメールをいただけたらと思います。ホームページからお問い合わせいただけます。今日は本当にありがとうございました。
以上で長野県図書館協会ステップアップ研修道猫の図書館の扉を開く研修会を終了いたします。この研修会のスライドと動画は木下先生のご厚意で今年度いっぱい長野県図書館協会のホームページで公開されます。ぜひご活用ください。では本日はありがとうございました。お気をつけてお帰りください。またこれからお出口で木下先生のご本やグッズの販売もございまして木下先生がサインをしてくださいますのでぜひお立ち寄りください。また木下先生と作家の伊予原新先生が関東で対談をしておりますこの岩波書店の PR 誌図書ですが皆様には差し上げたところですけれどもまだ少々余分がございます。お帰りの際にぜひ入り口で複数をお持ち帰りくださってお友達の方にもお分けください。受付でお声をかけてくださればお渡しいたしますのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。